それではこの朝の聖書の箇所をお読みいたします。創世記第31章17節から55節です。創世記第31章17節以下。そこでヤコブは立って彼の子たち、妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜と彼が得たすべての財産、彼がパダンアラムで自分のものとした家畜を連れて、カナンの地にいる父イサクのところへ向かった。その時ラバンは自分の羊の毛を狩りに出ていた。ラケルは父が所有しているテラフィムを盗み出した。ヤコブはアラム人ラバンを欺いて、自分が逃げるのを彼に知られないようにした。彼は自分のものをすべて持って逃げた。彼は立ち去ってあのタイガを渡り、ギルアデの山地へ向かった。三日目にヤコブが逃げたことがラバンに知らされた。ラバンは身内の者たちを率いて七日の道のりを追って行き、ギルアデの山地でヤコブに追いついた。神は夜、夢でアラム人ラバンに現れて仰せられた。あなたは気をつけてヤコブと事の善悪を論じないようにしなさい。ラバンはヤコブに追いついた。その時ヤコブは山地に天幕を張っていたが、ラバンもギルアデの山地に身内の者たちと天幕を張った。ラバンはヤコブに言った。何ということをしたのか。私を欺いて娘たちを剣で捕らえた者のように引いていくとは。なぜあなたは逃げ隠れて私を欺き、私に知らせなかったのか。タンバリンや盾事で喜び歌ってあなたを送り出しただろうに。しかもあなたは私の孫や娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ。私にはあなたに害を加える力があるが、昨夜あなた方の父の神が私に、あなたは気をつけてヤコブと事の善悪を論じないようにせよと告げられた。それはそうと、あなたは私の父の家がどうしても恋しくなって出て行ったのだろうが、なぜ私の神々を盗んだのか。ヤコブはラバンに答えた。あなたがご自分の娘たちを私から奪い取りはしないかと思って恐れたのです。あなたがご自分の神々を誰かのところで見つけたら、私はそのものを生かしておきません。私のところに何があるか、私たちの一族の前でご自分で調べてください。そして持って行ってください。ヤコブはラケルが盗んだことを知らなかったのである。そこでラバンはヤコブの天幕とレアの天幕、また二人の女奴隷の天幕に入っていったが見つからなかった。彼はレアの天幕を出てラケルの天幕に入った。ところがラケルはすでにテラフィムを取って、それをラクダの鞍の中に入れ、その上に座ったので、ラバンが天幕を隅々まで調べても見つからなかった。ラケルは父に言った。父上、どうか怒らないでください。私はあなたの前で立ち上がることができません。女の常のことがあるからです。彼は探したが、テラフィムは見つからなかった。するとヤコブは怒ってラバンを咎めた。ヤコブはラバンに向かって言った。私にどんな背きがあり、どんな罪があるというのですか。私をここまで追い詰めるとは。あなたは私のものを一つ残らず調べて、何か一つでもあなたの家のものを見つけましたか。もし あったなら、それを私の一族とあなたの一族の前に置いて、彼らに私たち二人の間を裁かせましょう。私があなたと一緒にいた20年間、あなたの雌羊も雌ヤギも流産したことはなく、また私はあなたの群れのお羊も食べませんでした。野獣に噛み殺されたものはあなたのもとへ持っていかずに、私が負担しました。 それなのにあなたは昼盗まれたものや夜盗まれたものについてまでも私に責任を負わせました。私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて眠ることもできませんでした。私はこの20年間あなたの家で過ごし、14年間はあなたの二人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのためにあなたに仕えてきました。しかもあなたは何度も私の報酬を変えました。もし私の父祖の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったなら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私の苦しみとこの手の労苦を顧みられ、昨夜裁きをなさったのです。ラバンはヤコブに答えた。娘たちは私の娘、子供たちは私の子供、群れは私の群れ、すべてあなたが見るものは私のもの。この私の娘たちに対して、または娘たちが産んだ子供たちに対して、今日私が何をするというのか。さあ今私とあなたは契約を結び、それを私とあなたとの間の証拠としよう。そこでヤコブは石を取り、それを立てて石の柱とした。ヤコブは自分の一族に言った。石を集めなさい。そこで彼らは石を取り、石塚を作った。彼らは石塚のそばで食事をした。ラバンはそれをエガル・サハドタと名付けたが、ヤコブはこれをガルエデと名付けた。そしてラバンは言った。この石塚は今日私とあなたの間の証拠である。それゆえその名はガルエデと呼ばれた。またそれはミツパとも呼ばれた。彼がこう言ったからである。我々が互いに目の届かないところにいるとき、主が私とあなたの間の見張りをされるように、もしあなたが私の娘たちをひどい目に遭わせたり、娘たちの他に妻をめとったりするなら、たとえ誰も我々と共にいなくても、見よ、神が私とあなたの間の証人である。また、ラバンはヤコブに言った。見なさい、この石塚を。そして見なさい、あなたと私の間に私が建てたこの石の柱を。この石塚が証拠であり、この石の柱が証拠である。私はこの石塚を越えてあなたのところに行くことはない。あなたも敵意を持ってこの石塚やこの石の柱を越えて私のところに来てはならない。どうかアブラハムの神、ナホルの神、彼らの父祖の神が我々の間を裁かれるように。ヤコブも父イサクの恐れる方にかけて誓った。ヤコブは山で生贄を捧げ、一族を食事に招いた。彼らは食事をして山で一夜を明かした。翌朝早くラバンは孫と娘たちに口づけして彼らを祝福した。それからラバンは去って自分のところへ帰った。今日はこのところから予定しておりました説教題を少し変えておりますけれども、巣立つヤコブにと題してしばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。10月に入りました。このコロナ禍にありながら、私自身の生活はこの1週間で一気にいろいろ変わり始めています。今新しく何かが始まろうとしていることを感じています。先週のことですけれども、 JEA の宣教フォーラムというのが行われました。 JEA と言いますのは日本福音連盟の略ですけれども、いわゆる私たちが所属しております福音派と呼ばれている教会が宣教について考える研修の時を持ったのです。今回は例年ですと一つのどこかの場所に全国から集まってまいりまして会議や講演が行われるわけですが、今回はオンライン会議という方法が取られました。家にいながら画面を見てそれでお話を聞くというようなことになったわけです。200人ほどの牧師たちが参加しました。 そこで語られたのは、このコロナ禍の状況で日本の教会に今何が問われているのかというテーマの講演がいくつもなされました。先週の日曜日行われた教団の日の集いでもそうですけれども、ピンチはチャンスという言葉が使われておりましたが、今そういうことがいろいろなところで語られております。このコロナ禍というピンチを、この機会をどのようにチャンスに変えていけるのか、積極的な意義として捉えていけるのか、そんなことがさまざまな方面からそのフォーラムで語られておりまして、とても面白い経験をいたしました。その中で主に語られていたのは、今もオンラインの配信をしておりますけれども、オンラインで礼拝を配信したり、あるいは在宅でオンライン会議ができるというふうになったことで、さまざまな可能性が広がったということ、そこに積極的な意味を見出していこうということが語られていたわけです。で、このフォーラムの中である牧師がなさった発題の中で、身体性、この体ということをテーマに話をなさいました。で、それは教会に集まってこないとこの身体性が損なわれているのか、それとも家で画面の前でモニター越しでやってもそこで身体性を見出すことができるのか、そういう問いかけがなされたわけです。簡単に言うと、教会に何らかの事情で来ることが難しい人がお家でモニター越しで礼拝を捧げている、それを教会に来ていることと同じように考えることができるのかどうか、そういうことをお話しされたわけです。で、この発題の後で質疑の時がありました。で、その講演をなさった先生にこんな質問が投げかけられました。オンラインになると聖餐式ができなくなります。そのことについてはどうお考えですか。そういう問いかけがなされました。この講師の発言の急所をつく質問でした。で、その時にその発言をした先生は、これは自分の個人的な考え方だけれどもと、限定的な言い方でしたけれども、生産というのは象徴なのだという考え方が私の中で強くなっていると話されました。この発言はとても大きな意味を持っているのですが、要するに生産式がなくてもオンラインの参加であってもその画面の向こうにはその人がいるのだからそれで良いではないかということを、お話しされたわけです。で、私はこの考え方が今後福音派の主流になっていくのかどうかよく分かりませんけれども、私個人としてはそうならないことを願っております。というのは、この講演の別の講演をなさったときにやはり質疑の時が行われまして、その質疑に答えられた吉川直美という女性の牧師がおります。で、この方は成蹊神学校で霊性というですね、講義を教えておられる先生なんですが、この方がその質問に答えてこんなことを言われました。今教会では聖餐式ができない、愛餐と言われる食事を一緒にすることができない、交わりをすることができない、ロシア正教会などでは聖なる口づけという習慣があるけれどもそれも今できなくなっているし、カトリック教会では亡くなった方に醤油油を注ぐということをして、お別れをするわけですけれどもそれも今できなくなっている。それは愛するという具体的な行為が教会から奪われているということなのだという話をなさったんです。これは今世の中で盛んに言われているソーシャルディスタンス、今日も礼拝堂も皆さんそうして座っておられるわけですけれども、身体的な距離をある程度取る必要があるということが、今起きております。人と人との距離を取らなければならないという流れの中で具体的な愛の技が失われてしまっている、愛するということがなかなか感じれなくなってしまっている、 そのことをその先生が問われたわけです。で、私はまさに今考えなければならない、そのフォーラムで考えなきゃいけないのはこのテーマなのではないかというふうに感じておりました。先週から私が関わっております名古屋の東海聖書神学塾の講義が始まりました。まあ、今までオンラインでやっていたんですけども、いよいよまあ対面で授業をするということができるようになりました。まあ、名古屋までさまざまな事情で来られない方があります。まあ、それで対面の講義と同時にオンラインの配信もまあ同時にするということになりまして、まあ、そこでいろんな先生方が教えてくださっているんですけども、この高齢の先生が多いためにですね、事務の方は大変な、まあ、労力を使って授業をやりながらオンラインの配信もできるようにということで、まあ、本当に必死になってやってくださっておりました。まあ、その中で私は説教学基礎という講義を教えています。で、昨日は最初の講義でしたので、まずその導入、まあ、イントロダクションとして、まあ、説教について今こんなことを考えていますという話をいたしました。私はそのフォーラムに出て今自分が感じていることをそこでお話をいたしました。今愛するという行為が教会から奪われてしまっている。これが今私たちが抱えている課題です。そして実はそのことは教会だけの課題ではなくて、私たちが生きているこの世界全体の課題、大問題です。人がある程度の体を離して身体的な距離を取らなければならないということは、人からの愛情や優しさ、思いやりというものが身体的な距離ができればできるほど、そのことにもまた飢え渇きを感じるようになっているということです。画面越しにいろいろなことができる、そこの画面の向こうにその人がいるので、そこに可能性がある。で、それは一面ではそうだと思いますけれども、じゃあその可能性をどこに見出すことができるのかという、その中身について考えなければならないのではないか。まあ、そこしてこんなことを話しました。まあ、私はこう思っているのですが、私たちの主は言葉の神です。言葉は愛を届けるために最も大きなものです。あなたのことを愛している、あなたのことを心配している、今近くに寄り添ってあげることはできないかもしれないけれども、私の心はあなたのすぐ近くにあって、あなたのことをいつも覚えてお祈りしています、そういうふうに言うことができること、それこそが今教会に、そして今世界中で、世界中の人々が必要としているメッセージなのではないかと思うのです。だからそういう愛の言葉を獲得するために説教の学びをするということが大事なのだという話をいたしました。さて、こんなに長い時間をかけてこの長い聖書箇所と全然関係ない話をして、今日は一体どうなるのかと心配しておられる方もあるかもしれません。まあ、しかしまさにこの箇所が語ろうとしているのはこのことではないかと思っているんです。ヤコブたち一行はいよいよ新しい世界であるエルサレム、イスラエルの国に足を踏み入れようとしています。そのためにはこれまでのことをしっかりと理解して新しい歩みを始めていく必要があります。 F.B. マイヤーというイギリスの19世紀の説教者がおります。この人は聖書の人物伝を取り扱う説教をいくつも残している方で、今なお多くの人に読まれ続けている説教者です。この F.B. マイヤーの説教集にヤコブの生涯を記した説教集があります。今日の聖書の箇所の説教もあるんですけれども、その説教の冒頭でわしの子供の話が書かれていました。ひなからさらに大きくなった子わしはもう大人と変わらないほど大きな体をしているのに、なかなか巣から巣立っていかないんだそうです。それで親鳥、親わしはどうするかというと、 子ワシがそのヒナから巣立ちをさせるためにそこの子ワシがドンとですね座り込んでいる巣を一生懸命揺らすんだそうです。揺らして揺らしてそしてその巣を壊してしまうというんです。そうやって必死に巣にしがみついている子ワシを、まあ、そこから突き落とすようにして巣立ちをさせるのだということが書かれていましたけれども、そうやって巣から飛び立つときにその親鳥のしてくれたことに子ワシはどんなに感謝をするだろうか、まあ、そんなことが書かれておりました。ヤコブはここで新しい転機を迎えています。そのためにラバンのところから離れてそれこそ巣立ちをして自分で飛び立っていかなければなりません。自分のこれまでのものを抱えながらラバンの下で大きく育ったヤコブたち一家は巣立ちの時を迎えたわけです。ところがラバンはそれをさせたくないわけです。ラバンにしてみればヤコブに全部奪われたという思いがあったようです。二人の娘、たくさん生まれた孫、そして莫大な家畜をヤコブは持っていったのです。それらが一気に自分の元からなくなってしまったときにラバンは怒りに震えたはずです。三日前にもうヤコブたちは旅立った、そのことに気づいて、ああ息子たちは行ってしまった、ヤコブたちの祝福をこれから陰ながら祈っていこう、ラバンにはそういうふうにすることもできたはずです。ところがラバンはどうも軍勢を率いてヤコブを追いかけて一週間かけてついに追いついたというふうにここに書かれているのです。そしてここからが聖書の面白いところですけれども、もう翌日にはヤコブのところに着くというところまで来て夜を迎えます。すると24節にこう書いてあります。神は夜夢でアラム人ラバンに現れて仰せられた。あなたは気をつけてヤコブと事の善悪を論じないようにしなさい。主なる神はヤコブの知らない間にラバンに対して裁きを行われたというのです。まあ、これが裁きだというのはこの後の42節でヤコブがラバンに言った言葉の中に記されています。ラバンにしてみたらそれまで怒り心頭だったのです。人が怒りを覚えている時というのは自分の側に正義があると考えている時です。実際にラバンは26節から30節までの言葉の中に自分の心にある自分の言い分が正しいのだということをヤコブにぶつけます。私たちもそうですけれども、怒っているとき自分の言い分には正義がある、絶対自分の言ってる方が正しいと思っているから憤るわけです。自分の怒りは正義だと考えています。ラバンの言い分はこうです。娘や孫にも会わせず挨拶もさせずに突然去っていったこと、そしてラバンの家の神であるティラフィムを盗み出したことです。まあ、このティラフィムというのは偶像の神のことです。確かにラバンの言い分には正当性があるように思います。その怒りをヤコブにそのままぶつけることもできたはずです。ところがラバンはここで落ち着いてヤコブにそう話しました。まあ、きっとそれまで心の中にいろいろな憤りがあったはずですけれども、 主が夢に現れたためにその思いは表には出さなかったと考える方が良いのだと思います。それまでラバンのうちにあった秘めた怒りの中にはきっと自分の財産であったはずの家畜を自分が取り返す前に持ち去ったというようなそんな思いもあったはずです。ところが主に裁かれて自分の言い分やその心の中にあった企みヤコブを打ち滅ぼして自分のものにしてやるというような考え方を捨てなければならなくなったわけです。そしてこのラバンの言い分に対するヤコブの言葉は実に簡単です。31節と32節にありますけれども、それは自分の娘たちを私から奪われてしまうのではないかと考えたということです。これまでのラバンの振る舞いを見たらもうそういうふうにしか考えられない、そういうふうにヤコブは言ったんです。そしてティラフィムについては知らないと言ったんです。納得のいかないラバンは持ち物検査をして結局ラバンのテラフィムは見つかりませんでした。まあ、見つからなかったというのは盗んだラケルが自分のお尻の下に隠していたということが、まあ、そのために見つからなかったのだということが書かれています。まあ、ここに書かれているのはラケルとしては新しい土地に行くときに何か故郷のものを持って行きたかった、何か自分の心の拠り所になるものが欲しかったということでしょう。ここにまだ未成熟なラケルの姿が浮き彫りになっています。そしてそのことと同時にここではラバンの神とヤコブの神が比較されているわけです。つまりラバンの夢に現れて裁きをなさる生きておられる神と今ラケルの尻に惹かれてしまっている物言わぬ神との対比です。そしてラバンとヤコブは53節のところでお互いにこれからは不可侵条約を結びましょうと言って、まあ、その条約契約を締結するわけです。53節にはこう書いてあります。どうかアブラハムの神、ナホルの神、彼らの父祖の神が我々の間を裁かれるように、ヤコブも父イサクの恐れる方にかけて誓った。まあ、ここにある言葉はラバンの言葉ですけれども、ラバンの神は物言わぬ神として、しかももうずっと読んでいくと、もう失われてしまって戻っても来ない神様ですから、一体その神様の名前にかけて誓うなんていうことがどれほどの意味があるのかということですけれども、ラバンとしては何とか体裁を保とうとしたということなんだと思います。そしてヤコブの方はラバンが語ったアブラハムの神だけではなくて自分は父イサクの恐れる方にと付け加えて自分を導かれる神はアブラハム、イサク、ヤコブへと働き続けておられる方こそが私の神なのだということをここで明らかにしております。まあ、実はこのラバンが必死の追撃をしてラケルは盗んだティラフィムを見つけ出そうとしても見つからなかったというくだりは、まあ、テレビドラマであったとすればまさにハラハラするような展開であったに違いありません。まあ、先週お話ししたドラマの半沢直樹にも何度もそういうシーンが出てまいりました。そしてラバンが見つけ出すことができなかったティラフィムが見つからなかったときにヤコブがこれまで抱えていた20年間の積年の恨みをラバンに言い返すくだりがあります。まあ、これもまさに半沢直樹の倍返しのようなですね、すっきり感を読み手に与えてくれるものです。まあ、先週視聴率は 33% あったそうですけども、まあ、そんなことはどうでもいいんですが、そしてこの出来事はまさに新しいステージに進もうとするヤコブにとって必要不可欠な準備であったということなんです。 ヤコブにとってこの20年間というのは、ラバンのもとで苦しみと労苦の連続でした。42節でヤコブはこう言いました。もし父の父祖の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったなら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私の苦しみとこの手の労苦を顧みられた。昨夜裁きをなさったのです。ヤコブはこの20年間ラバンによってもたらされた苦しみと労苦は神によって顧みられてきたのだということが言えるようになったのです。ヤコブはそれまで自分の努力によって自分の未来を切り開こうとしていた人物です。ところが振り返って20年を振り返って自分の身に起こったことを通して、その背後で神の助けがあったということを知ることができるようになった。そしてまさに自分の知らないところでラバンにさえ神が現れておられて裁きを行っておられるということも、今ここでヤコブは明らかになったわけです。そのことを知ったのです。そしてこのことこそがヤコブが一人前の人物として飛び立っていくために、巣立つために、力をつけるために知らなければならなかった必要不可欠なことなのです。つまりそれは神が私と共におられるということです。今私たちはコロナ禍という理不尽な、どこにも怒りや不安を持って生きようもないもののために悩まされています。そして人と人との間には距離が生まれてしまって、心の距離まで生まれてしまっています。そしてますます不安が大きくなっています。オンラインでその隙間を埋めることができる、それは確かに人類が作り出した知恵と技術の産物です。しかしそれはそのための媒体でしかありません。大事なのはそれがどう用いられるかです。そのような中でも知らなければならないのは、まさにこの神の愛はいつも私たちのところにあるという、聖書が長い間語り続けてきたメッセージなのです。これこそが福音です。これこそが今私たちに届けられるべき神からの愛の言葉です。実は私はこの説教を作るために、初めにこんな言葉から書き始めていました。以前何かの本で読んで、ずっと心の中にある言葉があります。それはこんな言葉です。ある日、ある日曜日、教会に行くと、教会の玄関に一枚の張り紙があったそうで、その紙にはこう書かれていたそうです。牧師不信仰につき礼拝休み。そして教会に来た人々はその張り紙を見て、なんとなく慰められて帰っていったというんです。私はなんでこの言葉から説教を始めようと思ったのかというと、毎週毎週のことですけれども、今日は説教が作れるのだろうかという思いといつも戦っているわけです。以前コロナ禍の中でドイツの教会でどうしていますかという話をしたら、ドイツのある牧師は、ある牧師のこんな言葉を聞きました。その牧師はこういうふうに言ったというんです。今コロナのためにインターネットでいろんな教会の礼拝を見ることができます。だから皆さん、しばらくは自分の好きな礼拝をインターネットで見つけて、そこで礼拝をしてくださいと言ったんだそうです。それを聞いた人も納得したと同時に、ちょっと嬉しい気持ちになったんだそうです。で、この2つの話はどこかで私の誘惑となっているんです。今日玄関の前に牧師不信仰につき礼拝休みと張り出してしまおうか、あるいはインターネットのホームページにどこかの教会の礼拝をご覧ください、そういうふうにホームページに書いておいたらいいのではないか、そんな気持ちになることがあるわけです。毎週毎週どこかでこの言葉が私の頭にちらついて、 なかなかこの巣からしがみついて飛び立つことができないでいる、まあ、小足のようなですね、そんな思いをしているわけです。できない、できない、今週は無理だ、今週は説教が作れない、そんな思いといつも戦っております。けれども主はそんなまだ準備もできないようなものを巣から追い落とされるように土曜日が来て日曜日が来るわけです。そんな中でも聖書の言葉と向き合わさせられるわけです。そして今私はこう思います。今こそ私たちはこの聖書の言葉から主の愛の言葉を届ける責任があるのではないのかと。自分もこの務めを放棄して無責任に投げ出すことはできないのではないのか。私もまたヤコブと同じように新しいことに向かっていく前に、巣立つ前に巣を叩き壊されて、さあここから飛び出して私が一緒にいるんだから、私があなたを支えているんだから、そう言われる主の愛の言葉を私自身も聞く必要があるのではないのか、そう考えさせられているのです。主は私たちの苦しみと労苦を顧みられるお方です。その神が私たちを裁かれるのです。私たちのしていることに神からの判決、神からの判断を知らせてくださる。その神の裁きとはこうです。あなたは気をつけて自分でことの判断を判断、ことの善悪を判断しないようにしなさい。そしてこう言われるのです。さあ立ってこの地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい。そしてこう言われるのです。私がアブラハム、イサクと共にいたようにあなたと共にいると。お祈りをいたします。私たちと共におられる主なる神様、私たちは巣からなかなか飛び立つことができないようなこの小足と何にも変わらないようなものです。新しいことに飛び込んでいく勇気がありません。自分にその力がついていると考えることができません。また月曜日が始まって1週間悩みが始まるときに、仕事に行きたくない、会社に行きたくない、そういう思いがいつまでも私たちの心の中に支配してしまいます。主よ、けれどもあなたは私たちと共にいてくださいます。私たちを励まし、私たちを力づけてくださいます。あなたが私たちと一緒にいてくださるので、私たちはそのあなたによって飛び立つことができるようにされています。主よ、どうかあなたの力で飛び立つことができるその姿を私たちのうちに思い描かせてください。そしてそこから飛び出していくことのできる勇気を私たちに与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。